こんにちは、ハルトです。ナインダーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はエンターテインメント産業の構造変化を、ファンの行動変容と国際競争の両面から読み解くビジネス書です。著者の中山淳洋はゲーム、アニメ、動画、ライブなどを横断しながら、日本のオタク経済圏がどのように成立し、米中の巨大資本が主導するハリウッド経済圏とどう競合しているのかを整理しています。中心にあるのは、推しという行為が単なる消費ではなく、時間、感情、発信を伴う経済活動になっているという視点です。さらに、コロナ禍以後に加速したデジタル化によって、リアルな場所に変わる仮想一等地がファンとコンテンツの接点として重要になったことも扱います。鬼滅の刃、ウマ娘、ポツナイなどの事例を手がかりに、メガヒットが生まれる条件と、これからの日本のエンタメが取るべき方向を考える内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、鬼滅の刃とフォートナイトが示したメガヒットの成立条件の変化。本書の出発点は、近年の大ヒット作品が従来型の宣伝や配給の論理だけでは説明できなくなっているという認識です。鬼滅の刃はテレビ中心の旧来モデルを超えて、配信、SNS、口コミ、劇場体験が連動することで社会現象化しました。一方、フォートナイトはゲームでありながら、単なる遊びの枠を超え、ライブや交流の場として機能し、エンタメ空間そのものを拡張しました。著者はこれらを通じて、メガヒットは作品単体の完成度だけでなく、視聴や参加が同時に起こる場の設計によって左右されると捉えています。重要なのは、ヒットの中心がコンテンツそのものからコンテンツを囲む体験構造へ移っている点です。これにより、従来の制作側中心の発想ではなく、ファンが共有し発信し再解釈できる環境をどう作るかが、収益にも影響する問題として浮かび上がります。次に、萌えから推しへ移行したファンは、受け手ではなく発信者になった第2章で重視されるのはファンの態度変化です。本書では、かつての萌えが作品やキャラクターへの内面的な愛着に近かったのに対し、推しは外部への発信や共有を伴う、より社会的な行為として整理されています。ファンはもはや静かに消費するだけではなく、 SNS 投稿、切り抜き、二次的な語り、同時視聴などを通じて価値の拡散に参加します。ここで重要なのは、ファンの熱量が単なる感情ではなく、流通や認知の回路を動かす資源になっていることです。また、時間帯効果を重視するタムパ思考の広がりによって、長く受動的に待つより即時に共体験できるコンテンツが好まれる傾向も示されます。著者はこうした変化を理解しないと、なぜ同じ作品でも一部だけが爆発的に広がるのか説明できないと考えています。推し文化は趣味の細分化ではなく、ファン自身が市場の一部として組み込まれる仕組みの変化だという点が、この章の核心です。さらに、テレビ初出しの時代から仮想一等地としての配信と SNS の時代へ、本書が提示する仮想一等地とは、物理的な立地ではなく、ファンが集まり視線と会話が集中するデジタル上の中核空間を指します。かつてのテレビは作品を一斉に届ける強い初出し媒体でしたが、現在は配信サービス、 SNS、 動画プラットフォーム、ゲーム空間がその役割を分担しています。著者はコロナ禍によってこの変化が急速に可視化されたと見ています。重要なのは、デジタル化が単に視聴手段を増やしたのではなく、エンタメの価値、発生場所を変えたことです。仮想一等地では、コンテンツが配信されるだけでなく、同時視聴、実況、二次創作、コメント参加によって価値が増幅します。つまり、場所の価値はアクセス数ではなく、共体験の密度で決まるようになっています。著者の議論は、リアル会場とオンライン空間を対立させるのではなく、両者を接続してファンの熱量をどこで最大化するかという設計問題へ読者の視点を移します。そして、米中の巨大資本と日本のオタク経済圏をエンタメ地政学として捉える本書の独自性の一つは、エンタメを国際競争の文脈で扱う点にあります。著者は、日本のアニメ、ゲーム、キャラクター文化が強みを持つ一方で、資本規模とプラットフォーム支配の面では米中が圧倒的であると整理します。ここで言う地政学とは、国家の軍事や領土だけでなく、どの経済圏が視聴時間、課金、拡散経路を支配するかという競争です。日本は細部の表現やキャラクター設計に強みがある反面、巨大な流通網や世界規模の資本投下では不利です。そのため、単に作品の質で勝つのではなく、どの経路で世界に届くかを考えなければなりません。ソニーやジブリのような事例もこの文脈で読み直されます。著者は、日本が米中と同じ土俵で量を競うのではなく、キャラクターと世界観の独自性を武器にするべきだと示唆します。国際比較を通じて、日本のエンタメ産業の位置を再確認させる章です。最後に、キャラクターと貨幣の類似性から考える推しエコノミーの成立条件。終盤で本書が目指すのは、 推し文化を一過性の流行語ではなく、持続的な経済圏として捉え直すことです。著者は、キャラクターと貨幣の間には価値が人々の合意によって成立し、流通することで意味を増すという共通点があると考えます。この視点から見ると、推しは単に好きな対象ではなく、継続的に時間や資源が投下される価値の結節点になります。日本の強みは、欧米型の壮大な世界観の設計とは異なり、個別のキャラクターが長く愛され、関係が育つ点にあります。ただし、それを経済圏として成立させるには、ファンが参加しやすい動線、共有しやすい空間、継続的に接点を持てる仕組みが必要です。著者はここで単なるコンテンツの輸出ではなく、推しが循環する仕組みそのものを設計することが日本のエンタメ戦略になると示します。作品と市場の関係を再定義する章として位置づけられます。結論として、本書は、エンタメ業界のプロデューサー、マーケター、IP 戦略に関わる実務家はもちろん、配信文化や推し活の背景を構造的に理解したい読者に向いています。特にヒット作品の背後で何が起きているのかを作品論ではなく産業論として把握したい人に有益です。ファンが受けてから発信者へ変わる過程、テレビから配信と SNS へ移る流通の重心、そして米中との競争の中で日本が何を強みにできるかが具体例を通じて整理されています。類書の中にはファン文化を感覚的に語るものやマーケティング手法に偏るものもありますが、本書は推し文化を経済圏として定義し、国際競争まで視野に入れている点で一線を画します。実務への直接的な手順書というより、業界の前提条件が変わったことを理解するための基礎図鑑に近い位置づけです。エンタメの未来を、消費者心理だけでなく、流通、空間、国家間競争の観点から捉え直したい人にとって、示唆の多い一冊です。ご支援いただける場合は、中山つよ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。